はい、こんにちは。皆さん、お葬式の時のことをちょっと思い出してみてください。普段は、私のことを住職さんとか、普通ご隠家さん、ご隠家さんと言ったり住職さんと言ったりするんですが、でも葬式の時に司会者の方は同志入場って言われますよね。それも葬式の時ですけど、通夜の時は本当は言わないんです。本葬の葬式の式の時だけは、どんなに年の若いお坊さんであっても、自分たちみんなよりもずっと年下の坊さんであったとしても、同志入場というと、こうやってお坊さんが胸を張ってこう入場してくるわけです。で、着席します。するとお同志に合わせて一同合唱でみんなが手を合わせる。そして何万だ何万だで礼拝する。そしてお葬式の前に葬儀者の方が10分ぐらい前に、あと10分しましたらお葬式が始まります、お焼香の仕方についてちょっと説明いたしますという説明があります。この時にお葬式が始まって、お経が始まりまして、で、御講師唯師承住住生明正門実法となった時に、喪主瀬戸口摂様御焼香ってこう言うと、摂さんがこう出てくるわけですよ。その時に同志に一礼してから焼香をしてくださいという説明をしたはずなんですけど、覚えておりますか？覚えておりますか？まず、なんで同志というかということです。こういう字です。普通は住職というのはこうです。お寺に住んで皆様みんなの宝であるお寺を守っていく仕事をするから住職と言います。この寺は私の個人のものじゃございませんね。みんなの宝です。けどお葬式の時は住職入場とは言わない、同志入場と言う。この時の同志というのは導くお師匠さんの死で書きます。じゃあなぜ葬式の時は同志というのかと言いますと、これは我々の今生きておる人生は、生まれてきて年を取って病気をして死んでいくという限りあるところ、限りがあるところ、そして死んで変わっていく、つまりずっとここにおれんから無常と言います。諸行無常で、ここはね、永遠じゃないんです。さっき言ったように、我々の人生は明日何が起こるかわからない。昨日まで元気で語っておったのが、明くる日はあの人は昨日夜亡くなったんだってよって言うと、っていうふうに、もう一晩のうちに何が起こるかわからんところが、この私たちの無常の現実世界です。みんなそこにおるんです。年も取らなならん、病気もせなならん、そして出会った親子夫婦家族みんなはやがて別れていかねばならんという、こういう不確かなところにいるんです。明日のこともわからん、今晩のこともわからんというところにいるんです。で、それがですね、同志というのはその人生から、これが人生です。私たちの人生ってそういうところです。から永遠と仏様のところにお導きするから同志と言います。永遠の仏様のところのことを 苦しみがないとこだから極楽と申します。清らかなとこだから浄土と言います。全部同じことです。同じ永遠の阿弥陀様、仏様の永遠の家のことを向こうだから彼岸と言ったり、もう彼岸が過ぎましたけど、向こうだから彼岸と言ったり、苦しみがないから極楽と言ったり、争いもない嘘もない綺麗なとこだから浄土と言ったりする。名前はいろいろ看板が変わるけども、中身は一つです。その安らかな永遠の命のとこに導かれていく。だから動詞って言うんですが、分かった？これで、まあ大体理屈は分かった。うんね。で、じゃあもうちょっとよ、そこでよ踏み込んでみますよ。どんなこの頃学校で来たばっかりやった人たち、私たちのお寺の若先生はこの頃盆栽なんやったんじゃが、そげなパワーがどかいなあちな、まあガッツ思うわけですがね。ね、あの現象さんにはそれは超能力があったらかいなじ、ほらこの人によな、大林さんをよこの世からよ極楽にひゃーっち連れていくようなすごい能力、超能力がなこの人にあるのかいなじ、さあないのよないのよ。それはだって同じ人間なのよ、ね、そこでちゃんとしてやるのがね、はい、お通しという方はお葬式の時はね七条手の気分です。お坊さんの服装が、本願寺のお坊さんが着る衣の服飾規定というのがあります。服飾規定、礼装第一種、礼装第二種、清掃第一種、清掃第二種、これは略装です。これはこれよりもっとランクが下が背広の上にこれ、背広にネクタイにこれ着たらこれよりは下なんですよ。でこれより上はね、これに袴をつけたらね一つあるんですよ、ね、この今の服装に袴をつけたら一つ上がり、この白を抜いて背広を着てネクタイしたら一つ下がり、だから17段ランクがあるんです。本願寺の方この衣の服飾規定というのがちゃんと本があるんですよ。でその中で礼装第一種っていうのは清掃より上です。皆さんもそうでしょ、礼服と礼服で来てくださいって時と制服で来てくださいって時は違うでしょ。礼装第一種、礼装じゃこう書きます、予想はいいの第一種、第二種、これが一種二種なんです。礼装第一種というのはお葬式のところ着物はですよ、衣の色がついちゃうでしょうか、わかる、赤とか緑とか、さっき緑着てましたからね、緑着てましたから、ね、あれの上にね七条中衣をつけたら第一種なんですよ。同じ、あの緑じゃなくって黒を着て七条をつけたら第二種なんですよ。こんなふうにランクがあるの。ね。で、葬式の時っちゃ何すると思う？17段階のうちの何番目を切ると思う？一って言って。節さんの葬式の時私は何を着たらいいの？あなたが先に死んだ時を私が先かもしれんだけど、もしあなたが先やったら私は何を着ると？礼装一なんだ、一番上よ。本当よ、本当よ、あっこは家族葬儀やから、お前や5人か10人だよって言っても300人のお参りがあっても変わりません。変わったらおかしい。300人の前でやってた。さあし、あっこはな、企業社長だから、あっこは従業員もとっさおったぞ。盆さんがそっちよくはっと来ていく。ここは家族葬で5人しかおやれんて。家族ばっかり 小さい部屋で花もパラパラってして お葬式だよ。変わらない。人の命の重さには変わりはない。そして人の重さを測るのが盆さんの仕事じゃない。そんなことはせんでよろしい。それより動詞というのはこの過ぎていく不確かな年を取り病気をしてみんな死んでいく人生のところから永遠の仏様のところにお導きするから動詞というんです。とこの中身は確かに経験も足らない、人生も浅い、皆様よりも年も下って言ったとしても式ですから、これはね、予算盆さん頼んでくるわけいかん。やっぱり山田も住職でないといかん、山田も副住職でないといかん。で、住職が着るもんと副住職が着るもんが違ったらいいか、それはいかん。おげなな若先生が着ちゃっただけな、そのまま着ちゃった同時、まあおやつ、うちは住職だったよ、住職だけやっぱ着ちゃったよ、これじゃいかんね。だから霊宗第一種というのは、先ほど私が緑を着ておりました、あれに霧袴という門のついた袴をつけます。そして七条という一番上等の衣をつけます。そしてこの型にこれが型に使われて、こうなってるんですよ。でこれは何かというと、これはね、皆様はね、まあ、葬儀社さんはその一生懸命やってるんだからあれでいいんですが、同志がお焼香に出られましたら、お焼香される前に、まあ、ここがお同志が座っているとするよ。でこのお同志の肩にはこれがこうあるわけ、こうやってこうあるわけね。こうやって肩から下がってる。でここでお同志さんがお経を読みおるわけ。摂さんがこう、まあ、喪主がこっから出てくる、玉佐さんが出てくる。こう出てきましたら、ここでお礼をしてからお焼香して、何万だ何万だ何万だ何万だ、そして自分の席に戻る。じゃあ誰に頭を下げたかって言ったら、これなんです。人間じゃないの。この人間にね、あなたを極楽に連れていく能力、パワーがあるかしたら、まあ、なかなか難しい。え？じゃあ、これのことをね、シュタラって言うんです。シュタラ。シュタラと書きますが、これもともとのインドの言葉、お釈迦様のもともと仏教の始まりはお釈迦様、2500年前のインドのお釈迦様ですから、その2500年前のお釈迦様の言葉で言うと、これはストゥー、ストゥー、ストゥールというのの言葉が仏教が日本に来るまでには中国で漢字に直された、韓国を通って日本に来た。その時にストゥールついても分からんから、一応この字を当てたわけです。ストゥール、でこの字は皆さん知ってるんです。この言葉をストゥールは知ってなくても、ちょっと貸してね、貸してね、これは何ですか。ストール、ショール、ストール、同じことなの。だから言葉というのはね、インドの言葉がギリシャの言葉とつながり、そこから分かれて英語、フランス語、ドイツ語になってるわけ。だから全部根っこでは兄弟なんです。だからストール、シュがね、やらしてやる。ね、あったかいでしょ。ストールっていうのはショールとなる、はあ、なるんです。 言葉が兄弟なの。そうすると、じゃあそれは何ですかって言ったら、織物ってこと。織ってあるもの。もっと言うと、織物は何でできてるかって言ったら、糸。だからこれはね、糸という意味なんです。糸は糸でも、はい。こっちからこっちに導いていく。無常の人生。別れがならん人生から。極楽のお父さんお母さんにまた会える向こうの永遠の世界に導いていくお釈迦様の教えだから、ストールのことは縦糸というんです。縦糸というのはこの字を使います。ほら、お経、お坊さんがお経を読むって言うわね。お坊さんが大きくやってな、お経よくやったよって。そのお経って何ですか。お経という文字には何の意味があるんですかって言ったら、縦糸というものです。我々の人生からみんな若い人も年を取りますよ。バリバリ働いていた人もやがておじいちゃんおばあちゃんになるよ。じゃあそこで終わるかって言ったら、そしてまた長生きをして、そして最後にはこの世を終わって、そして最後は永遠の極楽世界に行かれて仏様になられますよ、というずーっと通ってる糸だから経って言うんです。お経、いいですね。だから皆様はですね、なっちゃん天子先生聞いた、冗談ばっかりやしてやがな、いや、式やじ、あの人が頭下げんねなんだろうかいな、っていうことじゃないんです。じゃなくて、私たちの人生は儚い人生であります。あんなに仲良くしておった方が、こうやって今日はお葬式でございます。でも、すべての人、先ほど若ご隠居が言いましたよ、無縁の慈悲で。一人残らずの方々、一切の方々を分け隔てなく、みんなをこの移ろいゆく変化の激しいバタバタバタバタして生きていくこの人生からね、仏様の永遠の安楽な世界に導いてくださる、その教えだから経という、お経。で、これはですね、皆さん、よく見てくださいよ。これ、今日持ってきてないとね、見やすいだろ。話ばっかり言うよっか、これ見ると分かりやすいと思うけど、ここにね、団子がいくつあると思います？団子っていうか、ほら、丸が。はい、一つ、数えて。はい、数えて。一つ、二つ、はい、三つ、四つ、五つ、六つ。もう一遍数えるよ。声出してごらん。はい。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つあるでしょ。六つって何かな。なも数えてごらん。なもあみだぶつ。六文字。皆さんが今日の法要の始まりの時も終わってからもお念仏されました。なもあみだぶつ、一つ二つ三つ四つ五つ六つだから、このなもあみだぶつというのは仏様のお名前、あなたがもらう名前。ただね、向こうばっかり言ってダメなのよ。ええー、じゃっとやつ。仏様の名前が南無阿弥陀仏や。これじゃ50点。これで50点です。あなたは今、ちょっと名前が分かっちゃう。ごめんね。瀬戸口節という名だけどよ。瀬戸口節という名はね、俗名中じゃろ、うん。この世の名前だよ。ところが瀬戸口節さんの永遠のなっていく名前のことはね、南無阿弥陀仏というの。 あっちばっかりが南無阿弥陀仏じゃダメよ。つながらんから。え？南無阿弥陀仏という仏様が、お前は仏様になるお方じゃ。この世で生きて、お葬式で終わって、あとは墓に行くという方ではない。あなたの行く人生は、あなたの人生が行くところは、墓ではない。火葬場ではない。あれは骨や肉が行くとこじゃ。お前が今日まで生きてきたね、尊いご苦労。喜んだり悲しんだりして、一生懸命生きてきた、その心はね、ここに来いっていうのがね、南無阿弥陀仏や。ここに来たら、わしの名をやろうっていうわけ。仏様なんだけよ。だからな、もらいっぱなしでもらわなかったよ。あ、そうですか。え、名前よくやったんだって。もう切除だわな。さあ、あと100年続かんの。あと100年続かんよ。え、だけど、南無阿弥陀仏じゃんせば、それはずっと滅びないちゅうことですね。私の命は滅びないということですね。この世を終わっても、この世に帰ってきて、みんなを導くんですね。絶え間なく、切れ間なく命は続くんですね。ちゅう名をね、南無阿弥陀仏っていうの。だからここで、はい、団子が持つ。なもあみだ仏で、ここにバーバーバーバーバーバーって草があるわけ。でそれを皆さんがね、ね、お葬式の時ですよ。同志入場。同志に合わせて合唱礼拝。はい、お焼香です。ったら、同志に一礼してから焼香してくださいな。この教え、南無阿弥陀仏の道筋、立て糸、これに大病の姿を表してから、そして焼香していくわけ。ねえ。今度からだから、これ聞いたらちょっと違うだろ。見る目が。何でも分かったらに見るよ。分からんじゃぼやーっとしようと。分からんじゃ目の前は赤か衣が通ってんの、青か衣が通ってんな。今日多いねーって。今日、そしてかったね、掃除中か。焦げられたら見るけどね、お坊さんは見えないでしょ。今日皆さん聞いたからね、あら、第一種礼装。ここは南無阿弥陀仏が、団子は6つ。あの南無阿弥陀仏が私たちをお助けくださるんだな。そしてやがて、私は南無阿弥陀仏という名前をいただくんだな。はあ、ありがたいもんじゃと思うんですか。ねえ、重光さん。ねえ、だって自分の名前は100年、あと100年続かんとよ。だから仏様はね、阿弥陀様がね、わしの名をやろう。わしの名をやろう。悟りの名をやろう。真っ暗闇を破る。真っ暗闇に寛容に、悪魔やら、触りやら、寛容に、仏の名札をつけてやろうってわけよ。皆さん、仏の名札をつけられたらな、もう悪魔はばったいかんとよ。ね。そうよ、ここにね、仏様の名札がピタッとついたらね、もうね、悪魔も、触りも、たたりもね、うわ、いや、こらいかん。もう、こら、焦げなん方には手出しゃならんってね。このことを親鸞様が言ってますよ。念仏を申す人は、触りのないまっすぐな一本道を行くんですよ。魔界下道、悪魔も、触りもたたりも、みんな頭を下げて、すごすごーっと引っ込んで、どうぞお通りくださいってね、もう手出しができない。念仏者は無礼の一同なり、そのゆえいかんとなれば、天人地義も凶木し、魔界下道も生下するあたわず。魔界下道ちこと、悪魔ちこと。悪魔だろうがね、神様だろうがね、天の神様も地の神様も、悪魔も触りもたたりも、もうこの方は仏様の名札をもらった方じゃ。 こんな方に手を出したらえらいことじゃってね、もう敬って今日を向くじゃなくて敬って伏すじゃって、ははー、だから仏様の名前をいただいた方はね、触りのない明るい道をね、死んでからじゃないのよ、生きていく今が明るくなるってことよ、ね、その道のことをね、強調です。さあそこで皆さん、せっかくだから、この強調寺はですね、こうでしょ、地球で縦の、はい、南極と北極、北極と南極のこの縦を結んでる線のことは経線って言います。経線、横のこの線のことは緯です。だから日本は北緯何度、東経何度って言いますでしょ。緯って言ったらこの横ちょっとやる、東経したら北緯37度、東経何度ってこう37度線じゃ北朝鮮ですな。この線のことよ。いいよ、緯度、経度よ。そうするとね、ほら、南極から北極までちょうだい。南の果てから北の果てまで、ピシーッとまっすぐ通っているということで、経で言うんです。これ一つ。もう一つは、旗折りです。西陣織、大島紬、いろんなのがあるんですがね、私は好きなのに、織物が。やっぱ綺麗だなと思うの。だから日本はね、やっぱああいう皆さんの時々な着物の着やんな。早着らんと着だらんの。お出らんくとで着てきてよかや。な、一人二人着ないみんな着ごなんでな。でないとな、もうな。タンスの中に入ってるばっかりやぞ。もう結婚式が大概終わったろうがな、孫の子も。孫の子も結婚式か、お祝い事かしか聞くことはないがな。と、孫の子結婚で一回結婚すれば、もう聞くことはねえがな。お寺で来てきやな。な、私がな、よか、和菓子とな、お茶は大事。な、大人、みんなが言うよ。ね。山田の寺はな、もうよかつ来ていけんだなって言ったら、とな、MRT が取材に来るよ。と、鶴瓶さんが来るよ、鶴瓶が。なんか変わったお寺がありますなって言って。いや、ほんとや。まあ、それ冗談やね。まあ、でも、ほんと来てきていいんだからね。いいね。おばさん、どうして、なんかおかしゃにやって言わんよ、僕は。ね。まあ、いいじゃないですか。綺麗な着物を着て、お茶でも飲めば。まあ、お酒を出せちゃお酒を出すからだ。ね、早切らんというの、切らんうち死ぬだな。まあ、これなかなかほら、なかなか色を切ることがなくなったかな。なあ、着物はな。まあ、着物の話だから、着物ね。はい、着物がね、いいですか？これが縦糸なのよ。で、縦糸はこうなってますがね。二つがこうなって。で、その横糸がこう引いてるのがこう通ってパシャン。パシャンってこう折っていくんでしょ？織物。反物。あなたの人生も織物なんです。藤井つゆ子物語。大林さんの名前だ。大林咲物語というのは、みんな物語を追ってるの。みんなよ。一人一人反物のね、柄が違うのよ。瀬戸口節物語、藤井露子物語、鷹の藤見物語、みんな物語が違うけどね、織り上げていくのよ、この人生を。平成29年はこんなことがあったね。あんなこともあったね、こうだったね、ああだったね、ちゅう横糸が入っていくの、こうやって。喜びやら、悲しみやら、 出会いやら別れやら、タンタン、タンタンってね、織り上げていくのよ。そうするとね、その織りの横糸がね、出来事よ。出来事。いろんな出来事なの。そうすると、縦糸っていうのはね、それを受け止める。受け止めながらね、前に前に進めていく導きの糸は縦糸でしょ。これ分かるかな、今話がついてね、聞ける。ね、森本さん。分かるかな、縦糸は導きよ。横がな、模様なのよ。横が模様なのよ。そうするとね、皆さん。横糸だけの織物ってのはできないでしょ。縦糸が張ってる中に横が入るから反物ができるんでしょ。私の言ってるのが分かるかな。反物が、織り木が分かる。見たことがない、まだ。ああ、まだ見てごらん。あのね、あの縦糸っていうのはね、64本きゃれ。64本はね、もう反物を織り始めるときには64本の糸は張ってあるんです。一旦分、着物1枚分、縦糸は最初からずっと後からつなぎません。後からつながないのよ。一番最初の端っこから一番最後の端っこまで縦糸は通ったままなんです。多分64か58だった。で、それが縦糸がこうなっちゃうと、二つがこうなって、この股のとこにシュッって糸を入れてトン、シュッと入れてトン、右からトン、左からトンって言いながら、こうして折っていくわけ。と、西陣織とか、あなたが持ってる綺麗な着物は、ね、菊の花やら、牡丹やら、クジャクやらっていろんな色が出てしょうかな。そうすると、赤い糸やら、青い糸やら、黒い糸やら、黄色い糸やらって、左から右からこう入れながら、こうして、折っていくと、ここに花の模様が出てくるわけ。こうやって西陣織なんていうのはですね、時間かかるんですだから。もう花の花びら一枚、一つ一つの鶴の形、クジャクの形ってこうするとね、大変な時間かかるからね。紅白歌合戦でですよ、女優さんが、歌手の人が着てる和服なんかね、おそらく1年前からもう折ってんだよ。1年かかるってあれ。だから紅白歌合戦でね、まだ発表がないやろ。まだ誰が出るかわからんがな。じゃけどな、着物はな、去年の今頃から折ってるんだよ。やると、今年の10月頃ね、小林幸子さんが出ますようになりましたとかね。だって、さあ今から着るもののスタジアが来た。もう間に合わない。もう間に合わない。西陣織でね、6ヶ月かかるんですよ。普通のもので、お坊さんの着る衣でもね、最低6ヶ月かかるのよ。だから買いに行ってすぐないよ。これをくださいって言ったら、はい分かりましたって契約書書いて、なんで契約書かじゃ、何百万だから。車1台ですよ。だから、はい買いますわって言って口約束で帰れんよ。ちゃんと名前書いて印鑑を打んことにはね、向こうは仕事せん。だって半年分の人件費もらえなかったらパーですわな。だしな、綺麗な模様はな、こうよ。金の糸、銀の糸、これプラチナも入れるとよ、こうやって。そして赤や黄や青を入れて、こうして折っていくからな、1日に進むのは3センチ、このぐらい。たったこの1個しか進まない。ね、1ヶ月でこんだけ。だから半年1年かかるわけですわ。まあ、放置はね、放置って言うかな。それでね、だけどよ、あなたの人生織物を一生がかりなんでしょ。西陣織はすごいって、西陣織はな、衣で言うとですね、1000万のがあるとよ。1000万、800万、1000万っていうのがあるとですよ。な、半年、1年ばかりでよ。でもね、大前先さんち織物はよ、いいねえもんじゃねえの。今いくつな。 まあ、1年2年じゃねえかな。なあ、大映え先という物語はな、80年、90年、なあ、100年で追っていく。しかも、一度しか折れんてやがる。一回しか折れない。西陣折りどころじゃないんですよ。一回しか折れない人生の縦横糸がね、悲しみじゃったい、喜びじゃったい、ああ、新米の灰が降ったねえという灰色のね、灰色も来るの。来てほしくないけどね、新米の灰が降ったり、病気が来たりするの。でもね、全部横糸、それは。あの、ここがはっきりするとね、あの人生がね、ちょっと楽になるとよ。これが、来たものが全部と思うからな、苦しいの。あら、病気になった。あら、よく肩もたら、燃やせなくなった。違うの。病気が来ようが、癌が来ようが、いいですか。家族が一人亡くなろうが、全部出来事やから、それは横糸なんです、こうやって。それは模様になっていくんです、あなたの。ね、安彦さんが、ね、お父さんが私お世話になったよ。7年経ったね、お父さん8年経ったねというのがあなたの物語の模様になっていくの、こうやって。で、一生かかっていくわけ。じゃあその最後はどこに行くんですかって言ったら、こっちだ、こうだ。だから糸はこう張ってあるの。それがね、仏教ということです。だからあなたが今度田んぼのやら見られたらね、よく見てください。西陣織ちゅったって一年じゃがち、博多の帯といったって半年じゃがち。でも大林咲さん、あなたは、ね、一生ものを追ってるの。一生物語をね、織り上げていくんです。今からまだまだ物語が続くの。そのゴールはどこですかって言ったら、ゴールのとこで、はい、阿弥陀様がこうなさってるわけ。先を受け止めているぞ。縦糸がほら、横糸を受け止めてるわけ。どんな灰色のことがあろうが、赤が来ようが、金色じゃろうが、良か時も悪い時も、私が全てを受け止めておりますよというのが、こっちがさっきほら言ったお慈悲の手じゃん。仏様のお慈悲の手がそうじゃん。で、こっちは大丈夫、あなたが迷うてもこの縦糸は狂わん。人間は迷うんですよ。病気になればですね、心が弱くもなるんですよ。でもいいの、何万ダブって言ってください。はい、ご一緒に、何万ダブ、何万ダブ、何万ダブ、何万ダブというのは縦糸ってこと。あなたが何も弱い心になろうが、心がバラバラになろうがね、何万だ何万だぶちゅうのはね、縦糸じゃん。と、さきさんの心はな、いよいよ、学会してみたい、まっぺん頑張ろうかいちょぼったい、ぷりんぷりん変わっとか人間。よかとそいで。え、そうするとですね、ああ、そうか。私の人生は、これは横糸の人生模様。人生模様ならね、晴れた日もありゃ雨の日もあっとよなぁちゅうて、でも縦糸は狂わんとよ。これが信仰心、ええですか。そうするとね、まあ波乱万丈、嵐が来ようが晴れた日が来ようが受け止められるんです。楽なんです、これが。そして最後はね、極楽に行くの。な、うん。だからこれがね、皆さん、もう終わるよ。これがね、じゃあどうしたらもらえますか？その縦糸はどうやったらもらえますか？って言ったら、もう答えが書いてあるの、ほら。難しくはないですよ。はい、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つだから。六字の名号と言います。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、 夜中でも風呂の中でもおトイレでもいいから、何万だ何万だ何万だ何万だ、阿弥陀様親様お助けください、何万だ何万だ何万だとお念仏が立てとね、私は土下に土下がならば大が落ちなってん、糸は連れていくからな、きちっとな。土下座なることって、その土下座なることっても、横糸じゃ。全部をね、受け取って、受け取ってね、ちゃんとね、仏様にしてくださる。よかったでしょ、これで。あ、これをな、時々、はい、家ですることはお念仏です。家ですることはね、ご飯の時も、風呂の中で、夜中の布団の中でな、何万だろ何万だろ何万だろと、家ですることはお念仏一つで、永代経やら本校やらいろんなご命日やらでお寺に来られたら、この縦糸の教えを聞くというわけですよ。え、そうすると道が発揮するわけですよ。あ、そうか、私は仏様の道を歩き寄ってやる、まっすぐは道を行きよってやったら迷わなくなるんです。合点しましたか？合点しましたか？うん、分かったな、もうこれで終わりだな。はい、ではありがとうございました。大林作さんからもグーが出ましたので、これで終わるの取り出します。はい、では合唱。はい、合唱。ナモアミダブツ、ナモアミダブツ、ナンマンダーナンマンダーナンマンダーナンマンダーナンマンダーナンマンダーナンマンダー。